今朝のこの箇所は、自分たちを派遣してくれたシリアのアンテオキアですね、そちらの方に帰っていくということが記されておるんでありますが、二人は、この町でというのはこの、あれですね、リストラで大きな迫害を受けましたから、石を投げつけられて、死んだというような状態になったそうですね。気絶してたんでしょうね、完全に意識がない。ですから、死んだものとみんな見て、町の外に引きずり出して捨てたという、捨てたような状態になって、信者たちはそのパウロを取り囲んだと、そして、うちに、パウロは息を吹き返したという、そういうのはものすごくこう、死ぬ寸前まで、のことが起こったわけですね。でそこで、そのことがあってから、パウロは、その近くのデルベというか、そこにこの身を移った、そしてそこで伝道したと、でそこでまた信者たちを得たというようなことが書かれているわけですね。それから、今度は帰るということになったわけなんですが、でどうも帰るとなると、なぜその来た道を戻っていくようなことをしたのかと、ただ単なる帰るということになるとですね、皆さん持っている聖書の後ろのところに地図が出ておりますが、第一回パウロの伝道のところで、デルベから山を越えてですね、タルソに向かった方がはるかに近いんですよね。だってそして安全なんですよね。だって自分たちがずっとやってきた道はキリスト教に対して反対者が現れて、そして特に町の指導者たちがですね、反対側についたもんですから、どうにもならないわけですね。治安の維持というか、そういうで自分たちを守ってくれるという、そういうことは保証がないわけですよね。石を投げつけられるというのは、ものすごい迫害を受けるわけでありますが、なぜそんな困難な道にをまた元へ戻っていく必要があるのかと。そうじゃなくて、デルベからタルソに向かってですね、自分の生まれ故郷のキリキアのタルソへと、東の方ですね、東の方に行って、そしてからシリアのアンティオキアに行けば簡単であります。で第二回伝道旅行のところを見ていただきますと、その今度は逆にシリアのアンティオキアからタルソに向かって行って、そしてデルベ、ずっとねリストラ、イコニウムだとか、それからピシディアのアンティオキアに行くっていうのは、そういう順番になってるでしょ。だからその道はちゃんと道路がちゃんとついていてですね、安全なんですね。で特にこれはローマの軍隊の通り道なんですよ。ですから非常に舗装もちゃんとしているし、行きやすいということであるんですけども、パウロはその道を行かないで、引っ返したと書いてますね。引っ返したということで、なぜ引っ返したのかというと、そこのところに2つの理由が書かれておりまして、弟子たちを力づけ、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なくてはならないと言って、信仰に踏みとどまるように励ました。これが一つの理由ですね。新しく信者になった人たちをしっかりとクリスチャン生活をしていくようにと励ました。とどまるように信仰にとどまるように励ます、これが一つの理由だと思います。それから、もう一つは、また弟子たちのため 教会ごとに長老たちを任命し、彼らをその信ずる主に任せた。断食して祈って任せた。各地区に教会が建てられるわけで、それに対してそこを牧会するというか、その民を牧会するために長老たちを選出してこれに任せると、主にそして委ねたと、ね、今後ずっとその教会がしっかりと立っていくためにと、それが理由ですね。だから作ったのは作りっぱなしで帰ったんじゃないんですね。教会を、信者最初を作りっぱなしで出たんじゃなくて、教会を形成するっていう、そしてその人たちを通してまた伝道がしっかりとなされていくようにという、そういう、ことであったということが記されておるわけであります。困難な道ですよね、確かに。だってリストラというか、そこでは本当に半死半生になったんですから。で、その次のイコニウムというところでも、指導者たちが、ユダヤ教の者たちと一緒になって、パウロたちを迫害したってということなんですよ。それからピシリアのアンティオキアでも同じ上流階級の人たちがユダヤ教に一緒になって迫害した、つまり権力を握っている者が そちらの方についたっていうようなことになるわけでして、これは大変ですよね。守ってくれるはずの者たちが守ってくれない、暴力を是認するようなことですよね。日本の当時、昔の軍国主義時代のですね、姿ですね。お互いが向かい三軒両隣っていうか、隣組、隣組っていうのはですね、実際はあれはお互いがスパイし合うという制度なんですね。日本の隣組というのは今は違うよ。今は親睦のためにやっているし、お互いが、昔前の世界というのはそうじゃないんですよ。特に江戸時代なんかはキリシタン弾圧のためにお互いが監視し合うというような状態でしょう。明治になったって同じだよね。日本の隣組というのは監視し合うわけです。つまり強力な政治の下で政治に反対するものを挑発する、摘発するというためにやってる、イラク、イラン、イラン、イラクだとかね、ああいうところだってみんなそういうものだったわけですね。そういう恐怖政治ですね。そういうのは取り行われてる。では戦後はそういうことはもうダメになりました。そして信仰の自由ということが明確になって、今は表立って迫害するということはありません。教会の百年史なんかを見ると、最初の宣教師たち、あるいは伝道師というのは、ね、石を投げつけられたりね、ガラスを割られたり、大変なんですよ。そういうことがあったと書かれてます。どうぞ読んでください。百年史の中にどんなことがあったかっていう、あれですよ。死んだ赤ちゃんなんかでも埋めたいって言ったって埋めさせてくれないんですね。そんなことだ。で、役所にまで行こう、敦賀の人でしたんですけど、その人が福井までやってきて、福井県にやってきて役所に行って、子供を埋葬したいんですけど、許してもらえないんですね。仏教がもう全然ガンとして動きません、それで。だからかわいそうですけどね、そういうのに埋めたっていうようなことになって、おりますけど、 もう本当にひどい迫害を初期のこの福井で のクリスチャンは、受けております。この話は全然別の話を言ってすいませんけど、阿諏訪山 の墓ありますね、キリスト教、私たち のキリスト教連盟の墓ですけど、連盟というか墓地の墓ですけど、あれは昭和19年の11月に建てられたんです。19年というのは戦争の真っただ中ですけど、まあ、終わり頃ですけどね。なぜそういうことができたかといったら、教会がの通りというか日本キリスト教団の通り、これは日本キリスト教会が出た人ですけど、この人が靖国じゃなくて伊勢神宮に参拝したわけですよ。そして頭を下げた。で、国家の神社参拝に対してはこれをしなければならないと、クリスチャンはすべきであると決定をしたわけですよ。それがもう少し前で決定してるんですけどね、16年。それで国の方がそういうように決めたもんですから、県は許したわけですよ、クリスチャンの墓を建てること。で、仏教も仕方がないわけですよ、国が 上からの命令ですからね。クリスト教をキリスト教、日本の宗教の一つに数えるっていうことを、まあ、明確にしたもんですから、だからお墓を建てることを許してもらった。それで建てたんですよ。他に建てる持ってる墓はもらってないんですよ、クリスト教徒の人は。その後もらうわけですね、個人的にも建てられる。そんな厳しい状況にかにあったわけです。で、ここの砂田さんのお子さんですね、あの愛子さんの子供、愛子さんじゃない、兄弟ですか、なかなかキリスト教の葬儀ができないっていうかね。でも石黒先生はそれを刊行したとやった、賛美礼拝という形でね、賛美歌ばっかり歌って礼拝を、キリスト教の葬儀をしたっていうのは有名になっちゃってね、大変な衝撃を与えた、当時は与えたようですが、そういうのも載っておりますが、まあなかなかね、キリスト教のそういうものを確保するってことは難しかったって言っていいと思います。まあ上が動かないとね、日本人は動かないんですね。上の方が動くと日本人は仕方がないって言ってついていくわけですよ。まあそんなところがあります。でまあこれはだけども、当時この初代の時もですね、その町の有力者が反対側の人たちの方についたもんですから、大変困難な伝道を強いられたということですね。命がけでもあったということであります。だからまあしかし、それでもかかわらず、まあ残されたクリスチャンたちですね、兄弟たちはそういう迫害のもとに置かれているわけですから、しっかりと信仰に立つように、そして神の国の到来を待つようにという、そういうことで励まそうとしたということになっているわけですね。まあだからこの信仰というのはこのキリスト教信仰の信仰というのはご利益宗教じゃないということなんです。ご利益的な信仰じゃないということなんです。大体は私たちは信仰といったら自分の家が安全であることですね。家内安全、無病息災、立身出世、商売繁盛、まあ、こんなことで神様のから利益、現世利益を得たいということで信仰するというか、そういうことをやるわけだね。だからまあ、困難なことがやってくればもう立ちどころにして捨ててしまうわけですよ。何の益もないっていうわけで、キリスト教イエスを信じても苦しみや迫害があるんだったらもうやめたっていう、こんな信仰になっちゃってるわけ。 それ信仰って、しかし信仰というのはそういうものではなくて霊的なものなんですよね。もっと違ったものなんですよ。そういうこの世的な物質的なものに思いを寄せていくということじゃなくて、まあ、それがなければダメだ、困ることも困ることは確かなんですよ。何を食おうか何を飲もうかって自分の命のことを思い煩うというのが人間の赤裸々な姿ですから。でもそれだけじゃなくて、人はパンのみに生きるんじゃなくて、神から出る一つの言葉に言うと生きるだとかね、あるいはまず神の国と神の義を求めなさいって、そういうところに思いを寄せていくっていうのが信仰なんだというわけですよ。信仰とはそういうものである。とだから、まあ、ちょっと話がまた別なことに、仏教のお釈迦さんだってね、初めは伝道することやめたの、嫌だって言ったんですよ。私の言ってることなんか全然わからないだろうっていうわけだ。一般の人はもう金儲けだと健康だとか、そんなことを、病がやりさせること、そんなことばっかり求めてやっている。そして神様を頼りにして信じたら救ってもらえるじゃないかと、そんなことの、そういう意味の信仰を一生懸命やっているので、私が言うような話を聞いてくれはしません。聞いたって分かりっこないですっていうわけ だからもう初めからやめたってやったわけ。伝道なんかせんって言ったわけ。そしたら帝釈天が現れてきてですね、お前さんと同じ悩みをする人もいるだろうか、世の中にはね。お前さんはガリガリになるまで真理を尋ねて修行したじゃないかと、そういう人も中にはいるからね、その人のためにも伝道してあげてくれと、変なこと言ってやっと重い腰を上げたっていうことになって、最初の5人の友達のところに行ったって言って書いてあるわけ。ああ全然分からないわけですよね。そういう真理を求めて、だからソクラテスだとかああいう人たちなんてね、言ったってあの人たちもね、一般の食うことだとかそういうこの世のものっていうのは、そんなものどっちみちなくなって死んでいくんで、腐っていくものであって、ね、散っていくものであって、どうにもならないよ。そんなものいくら貯めたってダメだと、どっちみち死ぬんだと、病気が治ろったってどっちみち死んでいくわけで、そうじゃなくて霊的なイデアの世界っていうか、もっと普遍的な変わらざる真理というものを求めていくべきだと、こういうことを言ってるわけです。だからこういう方向、おそらく同じことはない。キリスト教だって何をまず神の国と神の義を求める、こっち側だよね。それを求めなさいって言ってるわけ。あるいはまずパンのみではなくて、神の口から出る一つの言葉に行きなさいだとか、そういうもう一つの方、霊的な方に目を向けて歩むべきだって言ってるわけだよね。だからこれはなかなか理解できないんですよ。でそれでなんかな、苦しい時に教会に来てなんか慰められて、そして信者になったけれども、今はねもうそういう悩みがなくなっちゃったもんだからね、売買しますって言って教会から売買する人いるんだよ、世の中には。びっくりする話だよ。平気で言うんだよ。それをなんか困ったことの時には一生懸命クリスチャンらしい生活するけど、もう今はねそんなの悩みがなくなりましたから、もう教会行く必要がなくなりましたから、なくなったから行かないですって、信仰から離れるって、もう全然分かってないわけですよ。信仰とは何かってことは分かってない。自分に都合の良いもので自分が判断の基準になってね、こう良し悪しを決めているわけ。これを罪と言うんですよ。実際は自分で善悪の判断を決めて、神はいらないってやったんだから、人間は。私一人で行きますよって、私が自分が頼りにして生きていけばやっていけますよってやってるわけ。それが最大の罪です。それ分かってないわけですね。それでじゃあ自分のその道を進んで平和が得られるかって、得られませんよ絶対に。だからアウグスティヌスが、神に立ち返らなければ私は平安を得ることはできませんでした、いろんなことをこう勉強しやってきたけども、あなたに、作り主のあなたに立ち返っていかなければ本当の平安などは与えられるものではないって言ったという有名な話がありますね。そういうことでありまして、まあ信仰というのはそういうことですね。それから信仰って というのは自分の心のなんか高まりだとかね、情熱だとかね、決意だとかね、そんなものではないんですよ、信仰っていうのは。それがあるから自分は信仰していける、自分の信仰はもう確実だと、俺は絶対に自分の信仰を失わないと自分は決意しました。その自分の決意に信頼を置いて進んでいきたいと思います。そんなものは何の信頼にもならない。ちょっとしたことでぐらつきます、人間は。それはもうあれですよ、関係が力を持って弾圧してやってくるとですね、もう本当に怖いもんだね、やっぱりね。自分の命を守るためには踏み絵も踏むんですよ、人間は。あるいは神を呪うことさえも言うんですよ。そういう弱さを持っているわけ。自分は絶対そんなのしませんっていうことだけで生きていくものじゃないですね。だから自分をだから強める、ここで言ってる信仰に踏みとどまるという、踏みとどまるようにっていうこのことはあれですね、その自分から解放されている姿、つまりどういうことか言ったら、神がしてくださった技が全てであって、でそれに全部全面的に信頼を置くっていう、その時に自分がたとえぐらつき倒れようとも、その神様の約束をは有効なんですね。だからこういうことがありますね、聖書の中に。ペテロという人は非常にこう情熱的な人ですね。で、自分が率先してあなたに従います、あなたにみんなついていかないと言ったって私はついていきますよ、命を提供せよと言ったら提供しますよってこう言うでしょ。ものすごくかっこいいところよね、信仰の強さをこう証明しようとするわけで、実際はコロッとこう迫害を受けたら変わっちゃったでしょ、知らんと言うんですよ。イエス様は三度も指摘しますね。これが実際の人間の姿なんですよ。そう聖書はちゃんと言ってるんですよ。そのペテロが立ち上がれたのは、イエス様が蘇って、イエス様から声をかけられて、あなた私を愛するか、それを三度言われて、もう本当にもうどうにもならない、私があなたを愛してるか、あなたがご存知です、自分の確信で言ったってダメなんだから、もうあなたにもう全てもあなたが知っておられるでしょう、それはもうあなたが知っておられる、それにすがるしかありませんということなんですよ。イエス様もね、言っておられますね、君は私についてくるって言うけども、三度私を知らんと言うだろうと、鶏が鳴く前に、しかし私はあなたの信仰がなくならないように神に祈ったと、だから君が立ち直った時に他の弟子たちを強めてくれって言ってますけども、この主の祈りによって支えられるんですよ。神の側の力によって支えられているわけ。信仰というのはだからね、向こうに任せることなんですよ。神様の約束に任せること、自分の中の何かに信頼を置いて、自分は絶対に死ぬまで神様に忠実である、それはその決意はいいことですよ、いいことだけれども、じゃあそれで本当にやっていけるかって言ったら、そうでもないわけだからね。いや、ないって言ったっていいんですよ、本当に。向こうにあるんですよ。ですから、パウロはこの、あれですね、帰りがけにそれぞれのところに、町に帰って、そしてこの説教したでしょう。その説教の内容は何かって言ったらね、イエス・キリストを信じなさいっていう、それただそれだけだ、それだけなんですよ。それを一生懸命伝えたんですよ。ピシディアのアンティオキアですかね、あの時にパウロが講談街道でこう説教する、その内容を何か言ったらイエス・キリストのことだったわけです。でこの方が神様の ご計画、約束のもとでこの世に生まれてきた。アブラハムからイサク、ずっと歴史をたどりながら、その一石二鳥ダビデというところに行って、ダビデの血を引く者の中から中にこの救い主が到来する。ダビデと関係のある者がの中から救い主が到来する。でそれはイエスであるということをこう伝えですね、その方が十字架にかかってよみがえって復活し、天に昇って神の右に座について、すべての全権を託せられました。そういうことだから、私たちが使徒信条というものを唱えてるんですよ。それを説教してるわけですよ。そのことを、神のご計画っていうのは何か言ったら、イエス・キリストが人間の罪をあがなうために十字架にかかるということが神の技であったと。でこのお方は罪を犯してないけれども、罪を犯したかのようにして殺されていく。それは私たちの罪を負ったからである。私たちを負って、そしてあがなうためにその技をなさったんだ。でその方がよみがえって神の座、右に座についていると、勝利を収めて今支配していると、そのことを伝えているわけですね。だから私たちの信仰の強さとかね、能力のあるなしだとかね、そんなことに話を持っていってないんですよ。そんな話は、あなたは霊的に素晴らしい能力がありますね、あなたの信仰は大したもんですね、そんな話じゃないんですよ。イエス・キリストの出来事を伝えているんですよ。イエス・キリストの出来事こそが全てなんです。ここに私たちの救いがあると言ってるんです。それは私たちがしたわざわざではないでしょ。神が用意して、約束して用意してくださったわざなんです。これにただただ信頼を置いて託す、自分を託す、これが信仰を強めることになるんです。だから私たちは自分の方、自分の能力の何かにというのを言われたら、私たちはもうグラグラグラグラってなっちゃう。私と関係なしに救いがなされているということに、私たちの信仰の確かさがあるわけですよ。そちらに置くわけね、私の信仰のすべてをそちらに置くわけですよ。そうするときに立っていけると、これがキリスト教信仰なんです。だから普通の宗教、諸宗教の信心深いだとかどうのこうのとか、そんな話とは全然違います。そんなものはもう何の意味もない、助けにもならない。イエス・キリストこそが助けなんです。このお方が私の罪をあがなってくださるんです、まあ、そういうことであって、そこにはもう身分の高い低いなんか関係ないし、男も女も関係ない。みんなキリストにあって一つである。みんな平等にその恵みに預かっていけるわけ、まあ、そういうことをであってですね、そういう意味でもう一回帰ってですね、私たちクリスト教信仰とは何かということをパウロは伝えたに違いない。ピシディアのアンティオキアで説教した、あの説教の内容をなお詳しく彼らに語り伝えたに違いない。そこに確信の信仰のすべてがあるんだということであったと思います。それからもう一つありますね、パウロが帰った理由は教会を建てるという、信者さんをただただほったらかしていくんじゃなくて、その信者さん のをですね、支え導く、そういう指導者を立ててくださったということですね。立てたということですね。でここには長老を立てたということになってます。これはもちろんそこの兄弟姉妹たち、クリスチャンたちを牧会するっていうか、いろんな悩みがありますよね、人生には。私はちょっとしたことでつまずいてしまうわけですから、そういうことについて長老たちに言って、長老たちはそれを聞いて励ましてくれて、 適切な進めをしてくれるという中で信仰を守っていくという、そういうことが起こるわけですね。でこの長老というのはどんなものなのかということですけど、これは、今日的に言えばですね、紹介のメンバー を作り上げたということだと思うんですね。ここには何も羊とかそういうものは書かれていません。それから、他にも組織を作るということですけど、その際の、いろんな役名のことなんか書いてないわけですね。長老だけということになってで、だからこれはおそらく今日の紹介のようなものといって、牧師も含まれるわけね。牧師、長老、羊、こういう人たち、役員ですね、この人たちを作り上げたという、そういうことじゃないかと思うね。だからそれを一組にして長老とこう言ってるんです。後にこれがはっきり分化されて、牧師は宣教長老と、御言葉を述べ伝える長老と、それから他の長老たちは誓い長老といって、教会を治めていくっていうかね、いろんな意味で経済の面だとかいろんなことがありますね。牧会の面だとか、そういうようなことも誓い長老、それから羊はさらに分化して教会員を訪問したり、悩める人を訪ねたりね、そういうようなこと、そういうことで分化しますけど、要は長老の仕事を今日の紹介のする仕事をで、この長老ということの中に含まれてやっていると、そういうふうに、見ていいんじゃないかと思いますね。でこの人たちもね、結局どこにその思いを寄せなきゃならないかといったら、キリストですね。やっぱりイエス・キリスト、キリストを土台として、そしてキリストの徳の高さを目指して教会を建設していくわけですね。勝手なものを建ててはいけません。土台以外のものを建てたら、その建物は崩れてしまいます。しっかりとした土台、それを岩の上に家を建てるというイエス様の言い方ありますが、そうすることが、いろんな暴風が吹いてきたり地震があったって潰れない教会、建物となるわけですね。砂の上に家を建てるものって、これを砂というのは結局はね、人間的な知恵だとか力だとか、そんなものを頼りにしてね、長老はここが優れている、それは優れてることはいいんだけども、それをいいことにして勝手なわがままなことをやりだしたら教会は立たないんですよ。キリストの認可のもとで建てられていることを常に覚えて、キリストに従っていく。だから昔こういうこともあったようですね。教会に先生を呼ぶときにね、新しい思想を持っている人を呼んできたっていうのね。ほんで説教させる。パウロさん、ダメだって言ってました。そんな教会はダメだと。どこまでもイエス・キリストに忠実な、イエス・キリストの教えに忠実な生き方をすることがなければいけない。人間の側に根拠を置くっていうか、この人はいろんな意味で優れているから、この人に信頼を置いたら大丈夫だ。そういうことをしたらダメですっていう。イエス・キリストを土台として、それぞれ土台以外のものを建てては家は崩れますよと。土台と、その土台は人という土台ですね。また人は イエス・キリストを証ししたわけでして、イエス・キリストの証しをしているその聖書、結局まず聖書とも言います。聖書を土台にして、聖書の言っているところに基づいて教会を立て上げていくということを一生懸命知る、それが役員の仕事ですね。役員は常にそういう視点を常に持ち続けて、自分の意見が本当に正しいかどうかということは神聖書に聞いてですね、そして正しければと言えばいいわけですね。それに基づいて言えばいいんですけど、聖書によって吟味してですね、そして教会を導いて、教会を導いて、そういう、ことが大切だということ。